このブログを長くお聞きになる人では多少不満かもしれませんけど、最近ちょっと政治、簡単なですね、政治の方に興味を持ちまして、参政党で活動してるもんですから、まあ、参政党のキャッチフレーズのですね、まあ、これは参政党ってのは我々自由な党で、別にこういうキャッチフレーズやりなさいと上部から指令が来るなんていうところじゃないもんですから私が勝手にですね時々キャッチフレーズを提案してるんですね。だけどキャッチフレーズがあんまりバラバラだとですね、またキャッチフレーズにもならないので、一応ですね、こういうキャッチフレーズを私が使っていますと、意味はこういう意味ですと、まあ、いうことで、まあ、それに気に入った方がですね活動するときに、参政党のキャッチフレーズはこうですよと、まあ、言ってもらいたいなと思って、今日はですね、全ての人に明日をっていう、そういう一つのキャッチフレーズなんですね。これは私が1ヶ月ぐらい前から使い始めて、一応参政党の方に時々言ってるんですけど、どういう意味かっていうとですね、まず全ての人にっていうことなんですけども、今の政治は全ての人じゃないんですよ。もともと1960年から1990年までの高度成長の時はですね、日本人がみんな一緒だったんですね。古い人がよく知ってるように、巨人大砲卵焼き、全員が野球といえばジャイアンツを見て、相撲といえば大砲が勝ったら喜び、そして卵焼きを食べるという、そういうですね、全部一緒だったんですよ。お父さんの生活は会社に行って疲れて帰ってきて風呂に入って、テレビを見て、そして寝ると、まあ、こんな感じなんですね。お母さんの生活は家電製品がありませんからね、買い物は1日に2回行かなきゃならない、洗濯はたらいでやるっていうわけですから、それはもう大変なんですよ。ですからこの時代はもうただひたすらですね、まあ、戦争で壊れた日本、貧困な日本からですね、豊かな日本に変わろうということでも必死になってやったんですね。そのためにやっぱり統一した政策が必要なんですよ。全ての人になんて言わなくても、一番重要な政策をやれば全ての人になっちゃうっていうですね。で、例えば私の初任給から言えばですね、初任給は2万5000円だったんです。これ高い方だったんです、すごく高い方だったんです。で、まあ1990年の高度成長が終わるときは、だいたい初任給が20万から30万になったわけですね。平均の所得はだいたい10倍になったんです。これはまあ世界でも稀に見る発展でしたから、やっぱりその頃の政策は良かったというふうに言えますよね。全員が同じなんですから、政策は一つで、これで全ての人になるんですよ。ところがですね、本当は1990年からこれはガラリと変えなきゃいけなかったわけですね。世界の一流国になり、所得も十分に高く、例えばお母さんは自分で子を育てたいというお母さんと、それから社会に出ようというお母さんと、まあ簡単に言えば2つの希望がある。そしたらどっちでも支援しますよっていうのが政治ですよね政治がですね、勝手にお前ら働けって今やってるわけですよ。そのために自分の子供をせっかく産んで、お母さんほど人生で立派な仕事、立派な生きがい、立派な人生ありませんからね。だから自分が子供を産んで、自分がその子を育てるという最も大切なことをやろうと思ったら全然冷たいと。それから、まあ国が言うように、一応子供を保育園に預けて自分も働こうかと言ったらですね、保育園に月20万、それから本人がだいたい20万稼ぎますからね、合計40万。つまりあるお母さんから言えばですね、娘を保育所に預けて、そして働きに出れば40万。しかし自分で本当に人生を大切にしようと思って、家で子供を育てれば0円。一体何ですか。それでも子供を育てたいというお母さんが多いんですよ。それはそっちの方が大切な仕事ですからね、仕事っていうか大切な人生ですからね。子供を産んで育てることができるほど人生で幸福なことはありませんからね。それから小学校でもそうですよ。赤い筋肉が多く生まれた子はマラソンが速いし、お父さんお母さんが白い筋肉が多い子供として産んだら100メートルが速いわけですよ。それを今の小学校はですね、均一の人を作るために、これはまあ明治時代に立派な兵隊を作るためのやつだからしょうがないんですけどね命令書も読めなきゃいけないし、ちょっとした計算もできる、まあ、社会や理科もちょっと知ってるっていう必要がありましたからね。だから 全員に同じ教育をして、しかも平均点をつけるっていうね、別に平均点なんかいらないんだけど平均点つける、そういう教育なんですよ。だからひどい目に遭ってんですね、小学生は。算数の嫌いな子が算数をずっと やらされて、国語の嫌いな子が国語の嫌いな子が漢字の練習をするんですよ。つまり平均点ですからね、どうしてもお母さんは悪いことをな、悪い点数のところを直そうと思いますから、そういうことになっちゃうんですね。何ですかねこれは。だからもちろんね、まあ、人間として簡単な本を読めるとかね、なんか多少の地理とかそういうの分かるっていうのは必要ですから、県の名前ぐらい知らなきゃいけないから。だけどそれは平均点をつける必要ないんですよ。その子の一番優れた点だけ注目すればいいんで、あとはこのくらい知ってればいいよっていう最低点をいけばいいんですからね。そしたらですね、小学生は本当に楽しい小学校を過ごして、小学校時代が明るくなるし、それから中学校になってみんな勉強嫌いになっちゃうんですけど、それは嫌いになるに決まってますよね。6年間嫌いなことばっかやらされたらそれは嫌になりますよ。もちろんピアノでもいいし絵でもいいし、その他にいろいろありますからね、その子を伸ばすという。だから小学校はまあクラスがまあ3クラスあったら、まんべんなく学ぶクラス、それから特徴的な得意な学科を学ぶクラス、学問というか勉強はまあそこそこで、芸術とかそういうところ感性を伸ばすクラス3つぐらい作ればですね、何の問題もないわけですよ。だこれもですね、全ての人にということに当てはまりますね。それから年齢ですよ。年齢もですね、昔は例えば今から100年前の1920年、私が生まれるちょっと前なんですけど、日本人の平均年齢43歳、これに対して現在は100歳ですから全然違うんですよ。だけど今はね、全部の政策がそうなんですよ。20歳も80歳も同じ 血圧の基準で血圧降下剤が出される。だからそれによって何が起こったのかっていうと、高齢化するに従って現在日本の6700万人が高血圧の患者さんなんですよ。それで薬が出るんですよ。恐るべきことですよ。これは薬の販売量を増やそうとしてるだけのことですけどね。その他にも年金の問題とか定年の問題とか、全てについてですね、みんなを同じようにしよう。僕なんか元気で75歳の時働いててね、厚生年金と厚生保険に入ってたのに、突如なんかあなたは75になったから後期高齢者だって言うんで、全部私の社会保障か何か全部変わっちゃったんですよね。まだ勤めてんのに。だからもうとにかく国民を確実的にして、それで儲けようということだけなんですよ。これが全ての人にですね、今度は参政党はお年寄りはお年寄りで希望を持って、若い人は若い人に希望を持ってやれるようにする。50歳以上の女性は50歳以上の女性として夢が持てる。50歳以上の男性は50歳以上の男性として夢が持てる。みんなが、全ての人が夢を持てるということですね。それから明日をっていうのはですね、15年ぐらい前に国連の調査で、国ごとにあなたは幸福ですかっていうの調査があった。そのうち一番幸福だっていう幸福率が高かったのがベトナムで 96%、 幸福の理由は今日より明日が良くなるなんですよ。その時、ベトナムよりか約15倍ぐらいの給料で、もう給料が十分にあった日本は、幸福ですかっていう質問に対して確か30%から40%が幸福ですと答えてる。つまり人間が幸せっていうのはですね、金の額じゃないってこともはっきりとその膨大な調査で示されてるってことですね。人間の幸福は明日への希望なんですよ。だから2ついるんですね、全ての人に明日を。これがですね、私の作った参政党、参政党に私もだいぶ前に入ってっていうかですね、党に入ったのはちょっとあんまり最近なんですが、半年ぐらい前なんですけど、参政党の人と気が合ってですね、ああこういうことなんだなと思ったのが、全ての人に明日をなんですよ。ちょっと付け足しますとね、老人でも体が動いて元気な人は0円、体が動かなくて元気じゃない人は36万なんですよ、月に。だからこれはもっとひどくてね、あなたは早く病気になりなさい、早く年取りになりなさい、そしたら楽になりますよっていうね、ひどい話なんですよ。 高齢化とかで高齢化が問題とされてますけど、それは高齢化が問題なのは長く生きることは結構なことですよ。人間誰でも長く生きたいんですから。だから高齢化は全然構わないんですけども、動けない高齢者を作ろうとしてるんですよ。動けない高齢者を作ろうとしてるから、動けない高齢者は社会に厄介だとかなるんですね。しかも定年なんていうのを作って、定年なんていうのは先進国にあまりありませんからね。そういうことで、全ての人に明日を、このキャッチフレーズを使いたい方はぜひ使っていただいて、参政党じゃない方は参政党にお入りになるか、もしくは、そのキャッチフレーズを広めてもらいたいなと思っております。これはもう誰でもが思いますよね。全ての人に明日を。